エアソフトチャンネル。この番組はエアソフトスポーツサバイバルゲームの魅力と情報を発信する番組です。沖縄県那覇市首里の台風 FM よりお届けします。濃厚なトークをお楽しみください。ナビゲーターは私すっとこどっこいそばショーと
サコムと
エアソフト97黒と
メトブリックファイター花城と、
はい、よろしくお願いします。そしてですね、本日もゲストいらっしゃるんですよ。本日はですね、こちら佐藤軍曹にお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、どうも、佐藤軍曹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではたっぷりとお楽しみください。この番組はエアソフト97、伊波郡払い下げ品店、ロイヤルテーラー、サコムワークスの提供でお届けします。さあ、というわけで早速始まりました。本日はですね、ゲストで佐藤軍曹にお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、どうも、佐藤軍曹です。よろしくお願いします。
お願いします。いや、すごい格好してますよ。ハロウィンですまだこれはちなみに佐藤軍曹というお名前からちょっと聞いていきたいんですけど、なぜ軍曹なんですか？
まず軍の階級の軍曹とですね、軍の装備要は軍曹とかけての、佐藤軍曹としてますので、よろしくお願いします。
なるほど、階級とこの軍の装備の軍曹とかけて、
そうです、
2つの意味をちょっと上手い具合にピックアップして今写真撮られてます。高本さんにありがとうございます、
ね、本当に、まあね、すごいなんか階級賞っていうの
ですね。
今いろいろメダルみたいなのもついてるんですけど、どこの、
これは東ドイツの方ですね、
うん、東ドイツの、はい、この
今ない国、
今ない国ですね。
前東西冷戦の時代にベルリンの壁でこう分かれてた東ドイツの、
はい、の佐藤軍曹さん
そうですね、
その時のそうそうそう、
そうですね、当時のもので実物になりますね、これ、
こちら
の。
俺はもうなんて言ったらいいんですかね、なんかジャッキー・チェンの映画で出てくる出てこないな、
ポリスストーリーみたいな、
出てこないな、どっかで出てくるかな思ったら、例えがなんか、でもなんていうんですかね、
まあ、式典とかの用のね、
う
ん、
そうです
ね、
これは
、
一般で着用してるものではなくて、式典とかパレードの時に着用してるタイプの制服になりますので、
ちゃんとネクタイもしてますからね。
ネクタイもして、すごい、何かもう何ですかそれ、メダルのような、
これメダルですね。これは勤務メダルって言って、5年10年こちらのちょっと10年のやつが抜けてるんですけども、5年と10年勤務してますよということで、
なるほどね。
こちらは部隊編成の功労賞ということで、優秀な成績を出した部隊を編成した時にもらえるような、
その証のメダルということで、
そうですね、
コレクターですね、
本当に。
まあ、そっちの方が私メインなのであ
、そうなんですね。じゃあ佐藤軍曹は一応サバゲー自体もやってはいるんです
よ。やってます、はい、
やってるんですけど、それよりはもう軍の装備に関しても一番興味あるというか、
そうですね、僕入ったのがもうそちらの方が先だったものですから。
あ、そうなんですね。
だからサバゲー歴っていうのはそんなにないんですよ。収集歴は長いんですけどね、はい、20年以上になりますけど、
収集歴長いっていうのはね、分かる気持ちが、もう自分も集めるの好きだったから、
う
ん、なんていうか、今って割とその最新の装備ってどんどん更新で新しくなっていくんだけど、はい、ついていくのが大変なんだけど、うん、割とそのなんていうか、冷戦時代ぐらいのとか、
はい、
割と集めやすい時期の時のもあれば、どんどん今から集めにくくなっていくっていうものでもあり、そんな感じなんですよね。で、なんかとりあえず買っとかないとなんかなくなるんじゃないかみたいな。
あ、なるほど、ちょっとレア化するんじゃないかみたいな感じの、
そう、だから装備にこだわるゲーマーさんもいるんですけど、はい、やっぱその中でも最新の装備とか、例えば今の米軍で使われているものとかね、はいはい、そういったのに、そうそう、うん、こだわる人もいれば、うん、佐藤さんのものはまたこの中でもちょっと特殊で、歴史がね、うん、重要になってくるというか、歴史を感じさせるような、
そうですね、
ね、 ものが
歴史文献ですよ
ね。なるほど、うん、そうそう。ちなみにこれはもう今日は私服で来られたんですが、
これ
は私服で今日は私服でハロウィン長期間のハロウィンみたいな感じで、ねまあ、ハロウィンといったら最近のね、はいはい、あのハロウィンとサバゲーの企画イベントの方ありましたけれども、は
い
は
い、あの沖縄エアソフトグループで、はい、三浜のハロウィンイベントすごかったですよ、はい、沖縄も
大成功で、
ね、大成功でした、
ね、はい、およかったっ、
正直なんかトラブル起きたらどうするかなっていう自分は不安があったんだけど、
まあね、ちょっとハロウィンって言ったらそんな感じしますけどね、うん、そうそうそう、
でも許可取ってマナーもよく、はい、であの重厚のあのテープ巻いたりとかいろいろやっぱ工夫してやったので、はいはいはい、ものすごく大人気だったし、
うん、
あのなんていうかなパトカーが来てももう普通に、
はい、
なんていうかなスルーしていくぐらいの感じでできたのでとっても良かったです。その中で佐藤さんも、
はい、
私も、
はい、ご参加いただいて
参加してました、
花城さんも、
はい、ありがとうございます。
黒さんだけ参加してないんです。
あれあれ
僕沖縄になかった
んですよ。
台湾、台湾出張
台湾台湾に台湾でハロウィンしてたんですか。
いやするわけないですよ。
台湾のハロウィン
昭和なんかやった
僕はもうやりました。僕はもうお仕事いただきましてお笑いの、
アルパカはやらなかった。
やらなかったです。アルパカの被り物って何なんだ。見たことないです。いやいや
アルパカに似てるんですよ。
何も着てなくてもホラーマンって言われました。いるだけでハロウィン。
ホラーマンって
素晴らしい。
何なの。
何も着ずハロウィンみたいな感じで言われましたけども、
めっちゃあの話がめっちゃずれてっちゃう。
まあ今回はあのちょっと迷彩服についてのこの歴史とかをいろいろ話聞いていきたいなと思っておりまして、いろいろこちらテーブルの方に出されてるんですけれども、もう説明欲しいですね。これは一体どういう感じなのかっていう。
でちなみに今日、佐藤軍曹が来てらっしゃるのは、はい、迷彩服ではなくて制服の方なんで、後で、まあ、ちょっと写真 OK だったらアップさせていただいて、
よろしくお願いします、はい、
感じになるんですけど、
はいはいはい、
でその勤務服とかそういう感じのそのなんていうかなスーツっぽい服っていうのが最初の軍服っていうのはそういうのだったわけですよ。
あ、もともとはですか。
もともと第一次大戦ぐらいまでは割とあのきちっとした服で明るい色の服で戦ってたのがだんだん暗い色を使うようになって、でそれでもっとなんていうかな防御的な意味で目立たない迷彩服っていうのが採用されるようになって効果が現れて、はい、世界各国で今使われてるってそんな感じですよね。
そうですね。
あ、じゃあもともとは今もう佐藤さんがつけてるような形のスーツに似たような
のが主流でしたよね。
そうですね。
第二次大戦ぐらいまで。
あの迷彩服っていうのはあの何色かの色を、うん、あの、はい、織り交ぜてあの構成されてますけど、こういうふうに、はい、あのグレーとかあの例えばグリーン一色 の、 あの、はい、そういったものがあの主流でしたので、そうですね、第一次大戦から第二次世界大戦の半ばぐらいまでですかね、
そういうのが多くて、でドイツ軍 の、 そのなんか東ドイツってその旧 の、 あのドイツ の、はい、あの大戦中のドイツの流れっていうのはすごい服とかに強く受けてる感じがあって、だからそれも迷彩、後でまたちょっと迷彩服の話もしていくんだけど、はいはいはいはい、なんかユニフォームがちょっとピシッとしてかっこいいです
よ、うん、そう
です。体のラインが出るタイプとか、
う
ん、多い。
でもこれで戦闘してたってやっぱちょっと動きにくいだろうし、
ね、そういうイメージ
暑かったでしょうね。
そうですね、だから当時の写真見てもやっぱり、うん、あの胸はだけてたりとか、はい、あれやっぱ腕まくりしてるっていうあの写真はよく見かけますね、
うん、こんな写真集めたりとかするのも探したりするのも割と好きなんですよね。
好きなんです ね、
ですね。だからやっぱりあ音では、ね、伝わりにくいけど、この制服っていうのはどちらかというともうスーツに似たようなね、
うん、
製法もうね、そんな感じになってる
から、スーツで戦ってるっていうのがめっちゃかっこいいです ね、うん、僕からしてみたら、もうこれかっこよさよりはやっぱ動きやすさを取ったってことですよね。
機能的、
う
ん、
そうですね、
今は時代的にはそんな感じになってきてて、では一応テーブルの上にこう迷彩服の数々をこうあのこれ自分のお家になったやつをひっくり返してきて一部分持ってきた感じなんですけど、これでも一部かよっていうぐらいいろんなやつがあって
こんなに柄ってあるんですね。いろいろあの皆さんがメジャーな迷彩のなんか緑と茶色と黒のような混ざったやつだったり、茶色となんか薄緑が混ざったような色合い、
ね、だからやっぱりねこの背景に対して、
はい、
こうドンピシャハマる迷彩服をつけると、
はい、
本当に分からなくなるんですよ、うん、あの本当に凝視しないとあそこにいたって分からなくなるような感じなのでね、
はいはいはい、
そこから見てみるとこんないろんな迷彩があるっていうことは、
うん、
まあ、その背景がどんな土地かなっていうのも少し垣間見えるんじゃないですか。
なるほどです。
ちょっとあ ちょっと荒れ地かなとか、あ緑が、はいはいはい、あのジャングルなのかなとかっていうのはこうやって見たら分かるのかな。
なんかめっちゃマニアックな話すると、うん、あのあれですよね、チョコチップパターンがアメリカの本土で、
ね、そうなんですよ。あれあのアメリカあの本国の砂漠地帯であの開発したもんですから、
迷彩服を作って
チョコチップパターン、
あのアメリカの砂漠地帯では溶け込むんですけど、はい、イラクとか中東の砂漠とあの砂の質が違うもんですから、あのテカリ方とか違って逆に浮いてしまうっていうような事象になってしまって、
迷彩が変わったっていうのが、
はあ、流れ的に場所場所によってやっぱりもう服は決まってくるんですね。
チョコチップっていう 6色の6カラーって呼ばれてるのから3色の3カラーっていうやつに、コーヒーテイストっていうの、どっちも美味しそうな名前なんだけど、
ほうほうほう、食べ物ではない話ですね。
食べ物
では
ない話なんだけど、そういう風に変わってきたりとか、でこれとかだったらあのそば賞もちょっと見覚えのある
これ、ね、
いわゆるカモクラって言われてるのは、ね、なんかイメージする
の、メジャーな迷彩皆さんがイメージしてる、うん、まあ、皆さんどんなイメージしてるかちょっと分かんない
ですけど、ウッドランドパターンって
やつですね。緑と茶色と黒のような、これはもう僕ら地元の八重瀬町コチンダ一人一着は持たないといけないっていう、
そうだね、
青年会からの指示があ
ります。このウッドランドっていうのはね、沖縄でかなり相当もうな数流通してますからね、はいはいはい、あの畑す仕事してるおじちゃんたちが好んでね、はいはいはい、つけてるんだよね。
つけてますね。
でもこれ今もう採用されなくなって別の迷彩服に変わったから、はい、だんだんこれ流通がなくなってきて、ズボンとかは逆に高くなって値段が上がってきて、
そうなんですか、
もう緩急というか支給が止まってしまって、うん、もう次のこの迷彩色の方に移行してもう生産されなくなってきてるんで、相当減ってきてますね、この市場というか中古市場というんですかね、
ちょっとレアになりつつある、
なりつつありますね。
でジャケットとか出てくるんだけど、ズボンが意外とない、
はあ、あのズボンは特にですけど、あの要は一般的に着用するのが多いので、あの損耗率高いんですよ、
はいはいはい、
で、あのズボンだとあのだけ買う人が多いもんですから、はいはいはい、高騰しやすいんですよね。
あ、なるほど。
でここで私はちょっとお宝を持ってきました。
お宝、何のお宝ですか。
でこれ模様似てるんだけど、はいはい、今言ったウッドランドっていうこのまだらのなんていうかね、いかにもこのカモフラっていう柄の明るいやつなんですよ、
ね、ウッドランと似てるけ ど、うん、るけど全体的に明るい、う
ん、これ全体的にこれは明るいんです。色落ちしたとかではないんです、うん、
いやではあちょっと色落ちしてるけど、
あちょっと色落ちしてるんで、
これ40年前のぐらいのやつで、はい、ERDL グリーンリーフ迷彩っていうやつで、ウッドランド迷彩よりもちょっとそれの原型になったやつで、はい、ちょっとベトナム戦争の後期ぐらいからかな採用されてるやつなんですよ、うん、
は
でこれのズボンがあるっていう、これは自分の割のお宝なんだけど、太っても入らない履けないぐらいちっちゃい。
これはちなみにこれもまたあの場所によって変わってくるんですか。
うん、もちろん。
これはどこの場所が一番、
これはあれですよね、もともとベトナムとか、
これはベトナムですね、
うん、に行った兵士が溶け込むために作られてたり、うん、
ジャングルに、
あジャングルで、
うん、そう溶け込む、でそれとその時代に作られたやつで、ベトナムタイガーって、
タイガーですね、
タイガーストライプっていう、
もともとはあの南ベトナム軍で採用されたやつなんですよ、
はいはい、
であのその迷彩効果の高さであのアメリカ軍の特殊部隊があの、はい、個人的に購入してあの、はい、使用したっていうのがあってですね、で最終的にはみんな個人でオーダーして作るようになったもんですから、模様からあのこの製法からも、はい、もう千差万別で、
ポケットの位置とかもみんな違う、
そうですね、
へ、
これが沖縄とかでも実は作ってたとか東京で作ってたとかあって、もう値段めちゃめちゃ高い値段ついて
上がってるんですね。
なんか噂聞いたのが新品で上下100万するのがあるって聞いたぐらい、それぐらい、これは噂かもしれないけど、でも普通に何万円もしますよね、ジャケットだと。
そうですね、あの普通にもう 5,6 万とかは普通にしますんで、
僕もその琉球タイガーって言われてるみたいなんですけど、はいはい、あれは相当高いっては聞いたことはあるけど、
うん、でそれらしい帽子持ってたんですよ、
ま
あ、で昔船やってた時に被って風で飛ばされて、はい、海に沈んでた時、
何万が飛んでたんですね、
うん、3,000 円で見つけてからラッキーと思って
3,000 円だね、
うん、でも3,000 円、でもこれ宝物にしてたのに、はい、海の中に沈んでた時は本当に泣きそうなでこれを繰り返す前ってわけじゃないんだけど、あのその ERDL の迷彩のハットを自分は3つ持ってるんですよ。
なんでなんすか。
で一つはあのギリースーツのベースにしてて使うよ、うん、一つは被るよ、
はい、
まあ、色が悪いといいやつ。一つは袋に入った状態で未開封保管用。
保管用ってなんですか。開けましょう。
資料資料
開けましょうよ。
いやいや開けない開けない開けない。これ開けちゃいけない。
えダメなんですか。うん、
いや絶対に開けちゃいけない。
これじゃあこれ今開いてるやつがなくなったらこれ次開けますよね。
いやー分かんない。一つ袋入りが見つかったら、
あもう一つ袋入りが見つかったらこれ開けるんです
ね。開ける。
それもう見つからん限りはもう被らないです。
うんそうそう。もうこれは保管用。
あ保管用。
でもこういうふうにお宝がなんて言いますかね、もう価値を知らない人がとこういうたくさん買って置いている払い下げ品って言いますかね。もうこの宝探しするのが、はい、いわゆる自分なんか楽しいんですね。
そうそうそうそう。あなるほど。
本当にそれが
楽しいんですよ。払い下げ屋さんでそうですよね。
だいたい奥の方から、はい、こう浅ぐってきて、ね、これあれか年表みたいとかタグあるんですよ、はい、あれ見たりとか、
はい、なんかもう僕はこのなんていうのその探し尽くされたイメージがあるんですけど、はい、まだ今でもやっぱりちょこちょこ出てくるんですかそういう
やっぱり出ますね。
なるほど。
あとスポンサーさんで伊波郡払い下げ品店さん、はいはい、いるんですけど、はい、向こうで買ったやつでちょっとマニアックなのがあるんだけど、はい、カンボジア軍の原稿の DPM って言ってDPM って
カンボジア軍
なんていうかハケでこう引っかいたような模様、
ハケで引っかい
たような分裂迷彩パターンっていうんだけど、それのパターンの、まあ、イギリスがもともと作ったやつだったかな。
でもなんかちょっと八重瀬町のやつより濃いですね。
八重瀬町じゃない。
これウッドランドっていうからの名前。八重瀬町
で それもちょっとやっぱりなんていうかな、染色とかがある程度甘いのか、ズボン入ってたけど色が落ちちゃってっていうのがあって、やっぱ管理は大変だなって。ズボン破れちゃったからやっぱり、
なるほど、
うん、ジャケットはちょっと大切にしてる。
なんかでもこのカンボジア軍のやつは緑がとっても鮮やかですね。
なんかすごい濃い、ね、
ハルクみたいだね。
でハルク、あとうちパッチ屋なんで刺繍屋なんで、はいはい、このアンコールワットのこの国旗の刺繍が入ってるんだけど、ワッペンがついてるんだけど、これが意外と綺麗にできてるんですよ、
はいはいはい、
うん、すごいなんていうかな、コンピューターで多分やられてると思うんだけど、はい、綺麗にできてて意外と技術高いなと思って、そういうのとかも割とこんなところにやっぱりマニアって目がいくんですよ、
ね、なるほど。
そう
縫製のどこどこのこの縫い方がどんなとかっていうのも目がいくんですよ
そうなんですよ、
質感とか。
ちなみに佐藤軍曹が一番好きな柄って何ですか。
ですね、
どこの国のっていう。
いや今はなき東ドイツのこのレインドロップですね。
東ドイツ、
レインドロップ、
レインドロップ、
確かに雨がね落ちてるような、
そうですね、
なるほど、
模様になってますね、
うん、黄緑に。
ちょっと秋口から冬にかけての草むらに溶け込みますんで、
はいはい、素晴らしい。これ全然時間足りないですねこれ一話で迷彩服だけ、
ね、もうちょい聞きたいです、うん、もうちょい聞きたいのとか結構あるのにな、うんうん、
まだ話にね出てない、
うん、出てないやつ、俺言いたいボケいっぱいあるのにな
じゃあもうこれ
もうちょい話したいけどな、もうちょっともうちょい行けます、はい、
もうちょっとやりましょう。
じゃあちょっともうちょい話しましょう。これ
話しましょう、
話しましょう、ね、そこ膨らましたらそこ膨らまさんでいい。
いや話しましょう。あのレインドロップ迷彩って自分も好きで、これってなんていうか、この雨模様、雨が落ちる模様みたいなんだけど、はいはい、単純な模様なんだけど接近戦で意外と目立ちにくいんですよ、はい、だから自分が着てるギリースーツのベースでこれかなり良くて、
はい、ああもうおなじみの、うん、なんかモソさんの、
はい、緑地に茶色の、ね、
茶色線
なんか線が入って
て、本当シンプルな、うん、本当にシンプルな。
なんか昔なんか24時間耐久鬼ごっこっていうので100万円取った人がこれをベースにしてギリースーツを着てた。
なんすかその話
で自分もこれ持ってて、はい、であれですよね、これなんか昔相当高かったんですよね。
そうですね、冷戦自体はどうしても東側 の装備ですから、は
い、
やっぱり5万から10万とか
出てこない、
うん、出てこない。
それ以前に物がなかったです、
うん、
でそれが急に、
そうですね、
ベルリンの壁崩壊とともに、
はい、共に多大なる値崩れを起こしてるんですよ
上限2000円ぐらいで
売ってた。
5、60万が、
うん、2000円になったんですか。
だから当時多分購入して持って帰った方はみんな泣いたでしょうね。
うわそっか、
これは泣きますよ。
泣きますよ。
でコレクターやってると多々ありますからね、こういうこと。
でこれが流通が今度は、はい、まあ、だいぶもう二十何年経ってるから、
25年ですね、
25年経ってるから、はい、このもう流通がもう 逆になくなってきて、で徐々に値上がりするっていう、やっぱりそのコレクターのものっていうのはそのバスタブ曲線みたいな
そうですね、
バスタブ曲線、
うんね、放出品がたくさん出る時があって、はい、下がるんだけどまた徐々に流通量が少なくなると値上がりしてく
る。あ、なるほど。
そのショーの、
はいはい、あの八重
瀬町、八重瀬町ウッドランド迷彩も、はいはい、もう採用されなくなって、まあ、特殊部隊とか使ってるんだけど、
はいはい、
もう流通量が少なくなってから逆に値上がりしてる。
あ、これももうバスタム状態で、
うんうん、そうそう、
いや、でもさすがに何十万っていうのはまだなってないね。
新品が売ってるから
上がったかな、
そんな感じなんですよね。
なるほど。
じゃあこの迷彩ワールドはまだまだ続きそうなので、
ね、いろいろ行きたいのいっぱいあるけどな、しゃあないですかね、
はい、次回もあのぜひぜひ佐藤さんの解説を交えながら、
はい、
よろしくお願いいたします。
というわけで以上ありがとうございました。エンディングということで、それでは告知の方をですね、黒さんからお願いします。
はい、告知という感じじゃないですけど、まあ、この場を借りて、はい、あのお礼をしたいことがありまして、アームズマガジンの12月号ですね、
はい、
ちょっとあの数字おかしいんですけど、12月号は10月末に発売されるものなんですけど、
12月号、はあ、はあ、
かなりね、
あの
前もってなんです
けど、レアもんなんですね、
ですね、うん、これで、まあ、前回も、はい、このラジオにも出演していただいたですね、はい、ボスゲリラさんとミサミサさんが、まあ、うちの店舗と、あとは、まあ、シューティングレンジと、
はい、
またこのあのエアソフトチャンネルのですね、
はいはい、うん、
記事を、見開きで、
はい、
ガツッと書いていただいてですね、
で僕らの放送されてるあのブースの方も写真でね、
そうですね、はい、すあ、人っぽく、あ、ない人が写ってる。
いや、これ俺
です。
俺です。これ俺です。
実はあの自分もあの店舗来ていただいて、
はいはいはい、
あのサコムワークスの方に、
はい、
でそのレポートも載せていただいたので、
ボスゲリラさんとミサミサさんが、
はいはい、もう本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいです。また沖縄にいらしたら、
そうですね。はい、でまたあのね、あの聞いている方も12月号、
はい、
158ページと159ページ、
そうですね、
これを見るためにぜひ買っていただきたい、
これだけのために
買ってください。いや、他
のそういうわけではないんだけどね、
面白いので、
本当にありがたい話で、あの
勉強にもなるし、
切って貼り付けてほしいですね、なんかファイルに。
あ、そうね、スクラップしとくわけ。
そのまま置いとけよ。
ありがとうございます。さあ、では続きまして坂本さんお願いします。
はい、はい、めっちゃ刺繍屋なんだけど、何か漫画を書いてるってしょっちゅう話をするんですけど、
いや、もう何が職業か分からないです
か、分からなくなってきて、で、コミックチャンプルーっていうサイトで、
はい、
釣りの漫画前に釣りの番組やってたんだけど、その釣りの漫画が第1話がこうアップされて、はい、毎月1本1話ずつっていう感じで、
漫画、は
い、
漫画家なんすね、もう本当に
漫画家ではない、刺繍屋
刺繍屋なんすか、
うん、刺繍屋なんだけど漫画も描ける刺繍屋みたいな感じで、
ないっす
よ、いろいろ新しいこともやりながら仕事も、まあ、は
い、
あの頑張りながらっていうことでやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、ではですね、以上でよろしいですか。
はい、
はい、ありがとうございます。では次回の放送は11月26日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はすっとこどっこいそばショーと
サコムと
エアソフト97クロと
メタボリックファイター花城と
佐藤軍曹でした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
時間が全然足りなかったよ。
いや、もう次回お聞きください。ありがとうございました。この番組は海外製電動エアガン調整専門店エアソフト97、沖縄県那覇市大道ローソン隣伊波郡払い下げ品店、ネームテープと刺繍パッチのロイヤルテーラー、パッチワッペン製作のサコムワークスがお届けいたしました。番組ではさらにスポンサーを募集しております。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細はメールアドレス air@fmnaha.jp、 すべて小文字で air@fmnaha.jp、 または電話番号 050-3539-1178 まで お問い合わせください。